シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方。
はい。軽率です。よろしくお願いします。
お願い
お
し
願いし
ま
ます
。
す。
では引き続き、我々3人で TIFF の振り返りというか、紹介をするんですけど、
はい。
今回は軽率さんにお願いします。
私が紹介するのは、コンペティション部門で出ていたマリア・ビトリア。です。内容はですね、ポルトガルの山岳地帯に暮らす、お父さんと暮らすマリア・ビトリアという女の子が主人公で、プロのサッカー選手を目指して、お父さんがコーチで、男子チームでサッカーの練習をしているっていう、女の子なんですけど、その親子二人暮らしのところに、ある日、家を出て何年も消息を絶っていた兄が突然戻ってくるというので、話が進んでいきます。で、このお父さんというのがいかにも典型的な厳しい父親なんですけど、お兄さんはお兄さんで、いかにもこうお父さんとは合わないだろうなという典型的な感じの子にもって、こう、わざわざお父さんの神経を逆なでしてんのかなみたいなことを言ったりしてくるんですけど、まあ別に、なんというか悪い人ではなくて、で、そのマリアの人生は割とこう閉鎖的なコミュニティで、毎日学校とサッカーの繰り返し、本当にサッカーの繰り返しみたいな、それだけの毎日なんですけど、多分、そこに完全にこう外の人という感じの、多分お兄さんは外国とかも行ってて、今も外国で暮らし、カナダかどっかって言ってたと思うんですけど、外国で暮らしててっていう、こう、自由に生きてる人っていう感じの、お兄さんが入ってくるっていうので、どう、その、家族が変わっていくのか、というような話でした。
場所はポルトガルの田舎なんですか？
結構な田舎だと思います。で、ちょっと、ポルトガルがどんなイメージかって私なかったんですけど、これすごい山の方で、なんか作中でも言われてるんですけど、街の人たちから見たら全然そんな気にも留めないような場所みたいで、で、ちょっとこの物語の中で大きい話で、過去にどうやら大きな山火事があったらしくて、それで母親が、この家族の母親とか、まあ、その村の人たちたくさん亡くなったりしてるみたいなんですけど、その山火事があった時だけ注目される村だったみたいなことを言われてて、そんな田舎でっていうのと、あと、まあ、それも関係あるのかもしれないですけど、マリアが、その男子チームで練習してるんです。で、ちょっと、プロを目指してって言ってるけど、それが、リアリティがあるのかどうかとかいうのは私は全然わかんないんですけど、サッカーの練習で、しかも男子チームに女の子一人で、しかも他のポジションだったらいっぱいいるだろうけど、キーパーなんですよね。それってどうなんだろうっていう、なんかちょっとアラみたいに見えるところもあるんですけど、なんでこれを紹介したかというと、とにかく、マリア・ビトリア役の女優さん、マリアナ・カルドーゾさんが、の表情がすごく良くてですね。全然セリフがなくともというか、結構これコミュニケーション不足の過程っていう感じがして、あんまりみんなよく喋らないし、言葉にすること少ないので、本当顔だけで演技をしてるっていう部分結構あって、その中で特に彼女の表情が良かったなっていうのがあって紹介しました。
その少女は、
はい。い
小学生
や、高校生ぐ
ですか？
らい。
そんなに上なんですか？
もう、卒業パーティーが終わったら街を出ていくかどうかみたいなことを話してる同級生もいるので、結構年です。で、マリアも、プロに入れるかどうかみたいな、なんだったっけな、オーディションじゃない、なんて言うんですっけ。
なんだ
スカウトの人がね、見に来るみたいなね、大事な試合があるんですよね。は
い
は
い、
うん。
セレクションみたいな。
うん、はい。
その
立場みたいです。なんで、それぐらいなのに男子と女子一緒に練習してんのかって、ちょっと私はよくわかんなかったんですけど。
確かに、小学生だったら、
はいはいはい。
一緒に行って結構聞きますけど、
うん、
高校は日本だとまあ別ですもんね、完全に、うん。
ただね、学校で練習してるって感じではなくて、クラブチームみたいなのかもしれないですね。
基本的にヨーロッパって、
まあそうですか。
部活がないんで、
はいはいはい。
多分その地域の、
うん。
だと思うんですけど、はい。
しかも多分田舎なんで、そこぐらいしかチームがないとか、そういう感じかもしれないですね。で、
多分。
人数もね、男子しかいないとはいえ、少ないんですよ。10人もいないんじゃねえかっていう、ギリギリ11人じゃないかみたいなね、チームなんですよね。
あ
で、多分、あとは、お父さんとそのコーチが知り合いみたいな。
うん、
で、入れてもらってるみたいな感じですね、
うん、
多分ね。
あまあ、ヨーロッパは、今、サッカー、すごい女子サッカーはやっぱ、盛んになってきてるんで。特に、まあ、ヨーロッパじゃないですけど、アメリカとか、女子がやってるスポーツ、多分一番多いのが、サッカーらしいんですよね。
そうなんだ。
だから、はい。そういう、まあ、昔だったらあんま女子サッカーってあんまなんか、その、
うんうん、
プロもあんまなかったけど、うんうん、今は本当プロも、日本の人がいっぱいヨーロッパで稼いでいるというか、プロになってる人多いんで、
うんうん、
まあそういう状況っていうのもあるのかもしれないですね。
うん
うんうん、目指すっていうのはあると思います、だから。
で、その、マリアはすごい真剣にサッカーの練習をしていて、
はい。
で、その、クラブチームでの練習もするし、お父さんからもずっと、サッカーの練習させられてるというかしてるというか、
うん、
そういうシーンがあって、
はい、
別にそれが不満であるわけではなさそうなんですよね、
うん。
サッカーのことも別に真剣にやってるし、お父さんのことも別に嫌いではないっていう感じはがわかるなっていう演技と、
はい、
それでもそのお兄さんがやってきて、今までこう、不満に思っていたことというか、
うん、
結構その、こう、マリアが暮らしてるのが、まあ、お母さんいないし、
うん、
お父さんだけだし、うん、サッカー漬けだしっていうので、こう男ばっかりの世界みたいな、いるんですけど、
うん、
お兄さんがもうちょっとこう、柔らかい人で、
はい、
その、子供なんだし、ちょっとぐらい遊んでもいいんじゃないかっていうようなことをお父さんに言ってくれるんですよね。
うんはいはい
卒業パーティーぐらい参加させてやれよ、みたいな感じのお兄さんで、うんうん、こう、今生きる人生というか、今しかできないことも楽しんでいいんだぞ、みたいなことを言ってくれるシーンがあって、
うんはい、
で、それのおかげでというか、
うん、
それで、そういうのもあって、こう、マリアにいろんな表情が出てくるんですけど、
うんうん、
今までは結構、こう、なんていうんですよね、真剣な、顔とか不安とか、
うんうん、
あとは卒業パーティーに参加禁止みたいなこと言われて諦めみたいな表情が多かったんですけど、
はい、
ちょっとこう心が浮き立つようなシーンがあったり、
うん、
あと友達と遊んだりみたいなシーンも出てきたりして、
うんうん、
こう、憧れというか、恋ではないかもしれないけど、そういう気持ちとか、
うん、
そういうのが出てくるっていう、映像がとても景色とかも合わさってすごく美しいシーンが見られて、
うん、
そういうところも良かったなぁと思いました。
うん、
映画としてはその青春映画って感じなんですか？
うん、それよりはもうちょっと家族ドラマみたいなところが多いんですけど、
うんはい、
ただそのサッカー以外のことがほとんど何にもないみたいな生活なんで、
うんうん、
マリアがどうやら母方かなおばあちゃんがいるんですけど、
うんうん、
その子のところに時々行ってて、あなた昔は歌もやってたじゃないみたいなこと言われたりするんですね、
うんうん、
サッカーが忙しいからやめちゃったみたいな感じだったり、うんうん、女性が集まるシーンにマリアが入っていくところが途中であるんですけど、
はい、
そことかもあ本来こういうことが好きな子なんだなっていうのが、こう、それとなく入ってたり、するところとかも 面白くて、
うん、
どうだろう、青春っていう感じでもないんですよね。ちょっと壊れた家族が勝つまでいかないんですけど、
うん、
なんかこうお兄さんが来ることによって、またこう形を変えていくみたいな感じでしょうか。
家族の再生の物語って。
再生と言えるかどうか微妙なところです。うんうん、
これからって感じですかね。
うん。
むしろ、こう、マリアがどう強くなっていくかみたいな感じなんじゃないかと私は思ったんですけど。うんう
ん、なんかテーマ的な感じのものは、なんか感じました、
うん。やっぱ私はその女性の世界に憧れる女の子みたいなところを強く感じたんですけど、
はいはい、
女性の世界というか、こういう暮らししてこなかったんだなっていうところに、マリアの心が浮き立っているのがすごく印象的だったのと、
うん、
ちょっと同級生と一緒に過ごすシーンがあって、
はい、
こう山火事でお母さんを失ってるので、マリアはよく山火事とか炎で燃えたりするみたいな悪夢を見てるんですけど、
うん、
その私が好きだった美しいシーンという中に、もうちょっと穏やかな、こう、焚き火のシーンがあって、
はい、
結構それも対照的というか、同じ火なんですけど、
うん、
家族に関わることだと、炎のようにいろいろ大変なんですけど、友達といると、もうちょっとそれが、なんて言うんでしょう、和らぐような、
うん、火で表現されていると。
ところをなんとなく感じたような気がします。
ちょっとなんか全然違うかもしれないですけど、
はい、
やわらっていう漫画見たことありますか？
ああ、はいはいはい。
あれとはちょっと違いますか？
あ、どうかな。そんなに友達と過ごすシーンも、いわゆる高校生の青春ムービーで友達と過ごすみたいなのとは、ちょっと違ってるんですね。マリアが割と孤独というか、
孤
高の人という感じで。マリアはサッカー頑張ってるから仕方ないよねって感じだし、友達も。
そっか。なんかあんま、他に類似映画がないような。見てると。
まあ、やわらで言うと、その、この作品は全体的にこう、田舎っていうのもあって、すごい閉塞感があるんですね。
うん、
暗いんですね、どっちかっていうと。画面も暗いし、だから暗いやわらみたいな感じがする。
ああ、だからその、まあ、そこまで一般化できるかわかんないけど、ポルトガルにおける地方都市の、なんか大変さみたいな。
まあ、はい、もうあると思いますね。うん。
暗いし狭いみたいな。
そうですね、うん。
日本映画でもたまにあるじゃないですか。その地方都市で、もがく若者、
うんうん、はいはい。マリアもそうですけど、もう家族も村の人たちも、なんか暗い過去がちょっとみんなあるみたいな。
うん。
うん、
で、まあ兄もそうなんだけど、その兄が帰ってきたみたいなね。そういう話ですかね。
うん。
うん、
そうか。俺も、一般公開はなさそうですね。
そうですね。ちょっとなさそうですけどね。
地味だったと思います。
そうか。
私は Q&A がある回を見たんですけど、
はい、
監督と、あとその主演というか、家族の3人とも俳優さんが来てて、
うん、
みんなやっぱ映画の時とは全然違う感じのところが見られたんで、
うん、
例えばマリアはもうずっとサッカーしてるし、あの、ジャージみたいな格好だったりするんですけど、あの、登壇された女優さんは、こう、ドレスというか、
そう、すごい綺麗な方でね。
すごい綺麗な方で。
その映画ではそうでもない。
サッカーのシーンがめちゃめちゃ動いて、こう、キーパーの練習してる、すごい動ける感じでしたけど、
うん、
見たらね、ドレスで、あの、全然想像つかない感じでしたね。
うん、お父さんとお兄さんも、あの、映画の中はなんかすごいヒゲもじゃ、お父さんヒゲもじゃだったりしてたんですけど、
うん。
登壇されたら割とシュッとしてて、
うん、そう。
全然違う。あれって、あのヒゲもじゃだったお父さんがぐらいの感じ。そうそう、
かっこいいおじさんって感じでしたよね。
へぇ、
しかも劇
中結構ありますよね。
そうですよね。まあ、お父さん役の人は劇中は大体怒ってたりとか、こう、なんか悩んでたりとか、暗い顔なんですけど、あの、実際、の役者さんはそうでは全然なかったですし
、うん。
イメージがまた変わったなっていうの、うん、楽しかったですね。
だから、Q&A としては結構人数多かったです。豪華でしたね。
その監督はなんでこの映画を撮ったかとか、 なんか、
このマリア・ビトリアっていうのが、監督のお母さんの名前だっていうのをおっしゃってて、そういうなんか女性の強さというか、そういうところに注目したいというか、
うん、
そういう感じで作ったみたいなことはおっしゃってたような気がするんですけど、
うん、だから自分の経験とか聞いた話とか、
うん、
そういうのからまあ家族の映画を作りたかったみたいなところだと思いますね。
うん、自分、そうですね。私小説的な側面も
ね、うんうん、かもしれないですね。
あと全然関係ないんですけど、
はい、
あのこの TIFF の公式ページの作品解説にも書いてあるんですけど、監督が子供の頃日本に住んでたとか言って、2年ぐらい日本で過ごし、8歳か9歳かなんかそれぐらいみたいなんですけど、熊本県で過ごしましたっておっしゃってました。
日本語喋れるんですか？
多分喋れないと思いますね。
全く。
そういう感じでは全然なかったですね。
そっか。ちょっとぐらい喋れそうですけどね。
まあね。わかんないですよね。
そうですね。普通の、あの、一般的な小学校に通ってたみたいな感じでした。
え？普通に公立のですか？
多分そうだと思います。
今日喋れ、当時は喋れてたらおかしくないですよね。
まあ、そうかもしれないですね。
それ以来、日本に来てないそうなんで。
来てないとは言ってました。
全くそういうなんか、リップサービス的な、ちょっと日本語喋るみたいなのなかったんですか？
なかったと思いますね。
もう、じゃあもう忘れちゃってんのかな？
逆に俳優さんはなんか、ありがとうとかは
ああ。
頑張って言ってる感じはありましたけど。
そうか。あ、言ってほしいですよね、監督。はい。他に何かありますか？大丈夫ですか、乙部さん。
この作品も、あの、先ほどの、はるか東の中心でと同じなんですけど、ロケ地がすごい印象的なとこがあって、一つは劇中2回ぐらい出てくるんですけど、でっかい岩に掘られたマリア像みたいな、そういう場所があるんですけど、どうも外ですかね、あのどっか建物にあるっていうよりかは普通にでっかい石があってそこに掘られてるみたいな、多分山登ったところにあるのかな、なんかそういうのが出てきたりとか、あともう一つは人工的な多分公園かなんかの場所なんでしょうけど、テニスコートの半分か、それぐらいの大きさのでっかい穴があって、すごい曲面が滑らかで、その、例えばスケートボードでこう使うような、ような感じになってて、何なのかよくわかんないんですけど、そのでっかい穴があって、そこにまあ、兄弟ですよね、主人公とお兄さんが降りていってみたいなシーンがあったりとか、あれなんだろうってすごい思いながら見てたんですけど。
一応劇中ではなんか、その、慰霊碑じゃないな。その山火事の、モニュメント的な何かだと言ってたような気がするんですけど、実際それが何かはちょっとわかんなかった、
で、ね、多分ね、一回降りたらね、
あの、
はしごとかロープないとね、上がれないんですよ。すごいでかい穴なんで。なんか、怖いなってちょっと思って、それが。
今回みたいな穴が出てきたってことですか？
そうですね。
うん。そうですね。
まあ見えないな。見えないな。
はい。
はい。
そんな感じですかね。
そんな感じで。はい、まあ。で、今回は、警察さんが紹介してくださったマリア・ビットラーですか？
ビットリア？
ビットリアか。
はい。
はい。を紹介しました。では、多分次の人が、誰かいるでしょうね。ケンス君なり、
はい、
そうですね。ロンビさんなり。
もっとたくさん見てる人がね。
はい。
はい。
多分いるので、まあ、そちらも引き続き聞いてください。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。